私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。今日の、 1月17日は阪神・淡路大震災が起こった日で、今日で多分21年目になるかなと思います。まあ、あの時は私は徳山教会におりまして、何もわからなかったですね。朝何も揺れもしなかったので、で、テレビも見ておりませんでしたので、牧先生から電話があってですね、今西教区は大変なことになってるからどうしたんだというですね。でそれでテレビをつけて初めて、その大震災のことを聞きました。まあ、しかしですね、自分にとっては遠い、神戸は遠いところなので、何か自分がやるってことよりもこの教会で何か物資を集めてですね、そこに送ればいいかなというふうに思っていたのです。ところがですね、教区長からですね、1週間後にですね電話がかかっていてですね、あなたはこれから1ヶ月間神戸に行けって言われまして、そんな人生歩むようになってるんですよね、きっとですね。で、何するんですかって言ったら、いいから行けですね、若いのはお前しかいないと言われまして、で、取るものも取らずにですね、1ヶ月間西宮のですね、高露園のそばにある西宮教会でですね、支援活動をしてですね、あの時は何をしたかっていうと、子どもたちですね、子どもたちを集めてですね、親が片付けをするために非常に危険な状況の中に子どもたちが置かれていたので、学童保育というのを実はその時の YMCA と一緒になってですね、したやですね、初めは一人だったんですけどですね、後からあふれるようにですね来まして、で YMCA のですねお兄さんお姉さんたちもたくさん来られてですね、非常に楽しいというのは失礼ですけどですね、礼拝堂の椅子を全部外に出してですね、ここをですね遊び場所として、お父さんお母さんたちがですね、その時に何ておっしゃったかっていうと、教会が一番安全な場所だっていうのが分かったっていう、そうなんですよね。広いっていうかそれなりのですね空間を持っていて、きちっとした建物があって、でここに預けとけば一番安心できるっていう場所は教会だったと言われまして、その時教会の意義っていうのをですねもう一回教えられたような気がするしました。教会、その当時20人ぐらいの教会だったと思いますけど、20人のためにあるわけじゃなくして、実は地域に開かれて、たくさんの人たちのためにこの建物があるのだということが、西宮教会の人たちにも分かったからです。その時にですね、いろんな人たちがですね訪ねに来られました。ルーテル教会が、学童保育っていうのをやってる分かってましたので、いろんなテレビの方も来られたりですね、キャスターの方もたくさん来られて、取材をしてくれたんですね。でそのある時にですね、丸坊主のですね男たちがですね20人来たんですよね。ちょっと怖いなと思いながらですね、何かって聞いたら、自分たちは曹洞宗の坊主だったんですね。あ、お坊さんなんだってですね。で何していいかわからないってわけですよ。私たちは何していいかわからんと。で、何をしていいか教えてくれって言って聞きに来られたんですね。で、こんな時に宗教っていうのは本当に情けないもんだと自分たちは思うっていうおっしゃるんですね。で何もできんですね。で、曹洞宗のお坊さん20人ですので、曹洞宗の、ひたすら掃除すればいいんじゃないですかとかですね、余計なことをですね言ったんです。でそうですね、ですね、自分たち曹洞宗というのはひたすらですね掃除をしたりしながらですね禅の修行をしていくので、それを徹底的にやられたらどうです。で、ほうきをですね、貸してあげてですね、送り出したんですね。で1週間、帰ってこられなかったですね。あれっつってですね、どこどこ掃除をですねされていたんだろうなと思うんですね。1週間後に20人のお坊さんがすっごく元気な顔をしてですね、ニコニコしながら帰ってきたんですね。で、どこにいたんですかって野宿しながらに1週間そこにいました。で掃除したんですかって言ったら、掃除は一切しなかったんですね。じゃあ何してたんですかって聞いたら、もう引っ張りだこだったんだそうですね、あちこちにですね。なぜかっていうと、亡くなった方のお経をまだそこで上げてないって言って、それでお坊さんって分かりますから、お坊さんが来たから とにかくまずお祈りっていうか、お経をあげてくれ、もうそれが1週間20人ですね、神戸の永田を中心にですね、もう帰る暇もなかったという。でですね、自分たちはですね、掃除だけしかできなくて何も役に立たないと思っていたんだけど、そうじゃなかったんだと。宗教っていうかですね、信仰っていうか、その中でこの時一番大切なことっていうのは何かということをやっぱり見つけることができましたって、ニコニコ笑いながら帰ってこられたんですね。確かにそうだなというふうに思ってですね、やっぱり何も役立たないなことは一度もやっぱりないんですね。その人が神様によって生かされて、そして使命が与えられている以上ですね、何も役立たないという人は誰もいない、そのことをですね、その時に私たちは教えられたのではないかなというふうに思います。そのですね、それから21年ですね、そのお坊さんたちはどうしているかなと思いますが、しかしそれぞれのところでですね、自分の生かされた使命に生きておられるんだろうな、そのように思います。そういう意味ではですね、教会というのはですね、何にもただ毎週毎週20人から30人たちが集まる礼拝するだけの場所ではなくて、見方を変えればそれは地域の人たちにとって一番安心できる、一番ですね、必要な場所だ、そのことをこの大江教会もやっぱり見定めていかなければいけないかなというふうに思います。今日の福音書を見てみますと、実はイエス様がガリラヤでの宣教を始められて間もない頃のことが実は書かれていまして、で今日はふるさとのナザレに帰られたお話です。イエス様は貧しい人や囚われ人、圧迫されている人々の救いがですね、その時が来たことをですね、今日は告げておられます。今日は以前イザヤ書のですね、巻物を通してですね、主の恵みの年を告げ知らせる、私がここに来たのは主の恵みの年を告げるためである、そう言ってその巻物を閉じて抱えの者に返された。そうするとそこにいた全ての人の目がイエス・キリストにですね、集中したと今日は聖書が書いてあるところです。しかし問題はそれから後のことです。それからあとどうなるかっていうと、ナザレの人々の反応です。驚きに満ちたものでした。イエス・キリストがやってこられて、私は主の恵みの年を告げた、そして目の不自由な人は見え、そして歩けない人は歩け、癒され、そして神の国が実現する時が今や来たのだとイエス様がおっしゃったとしたら、私たちはここにイエス様が来てそうおっしゃったとしたら大喜びになるはずです。私たちが与えられている使命もイエス様に従ってきた理由もそこにあるからです。しかしナザレの人々の反応は全く違うものでした。それはこの人はヨセフの子ではないかという反応だったのです。こいつは大工の息子ではないか、何が神の救い主なんだろうか、そんなものではありえないだろうというのがナザレの人の反応だったというのです。何からこういうふうな反応になるのか、それは先入観とかですね、それまでイエス・キリストのですね、過ごされてきた幼い頃のこととかを見ててそう言ったのかもしれません。本当のことを見ず外面的なことにとらわれてしまっていた、なのでこいつはナザレの出身の大工の息子イエスだけではないかとしか見れなかったのかもしれません。イエス様の身内である、じゃあ兄弟たちはどうか、同じような見方しかできないのです。あのお兄ちゃんイエスがまさか神の子だとは思えないということです。つまりイエスから何か自分たちに特別なことをしてもらい利益を得た、そういう限りは絶対信じることができない、癒されて初めて信じてやろう、そういうことだったのかもしれません。おそらくは方々で多くの奇跡を行ったりと評判だからここでも行え、そしたら信じてやろう、私たちの村から出たものだからこの村に利益をもたらせ、そのような考え方があったのかもしれません。そのような狭い考え方に対してイエス様は何もおっしゃらないのです。またその不信仰にただ驚かれているだけです。あなたは一体何を私に見ているのか、本当に私の本質っていうのが見えないのか、 そのことをですね、今日は私たちに教えてくださっているのではないかなと思います。そう思うと私たちのこの教会の本質っていうのは何かということが今日の問題となるところです。もしかすると教会っていうのは自分たちの利益や自分たちの思いや自分たちの実現、自分たちのというところに捉えてはいない、捉われてはいないだろうかということです。特に総会を控えております。総会というのは1年間を振り返る時です。その時に私たち今年たちの去年の私たちはとだけしか見れないならば、そこから発展性がやっぱり生まれてこないではないかなというふうに思うのです。私たちが今見るべきものは何かというと、教会というのは何のためにあるか、この大江教会というのは一体何のためにここにイエス様によって建てられているのか、そのことを見るべきではないかなというふうに思うのです。朝の礼拝でこの前ですね、こういう話をさせていただきました。それは何かというと、大江教会というのは今何をすべきかという話です。何をすべきかというのを考えるときに、一番私たちの頭にあるのは会計のことかもしれません。会計をもっと豊かにしなければですね、もっとですね、会計を充実させていかなければ、それは緊急の課題かもしれません。もっと人が集まるようにどうしたらいいか、これも緊急の課題かもしれません。もっと緊急の課題が他にもたくさんあるかもしれない。ただ私たちの大江教会はこの緊急の課題に対して対処していくのだろうかというふうな話をさせていただいたのです。じゃあ何を私たち大江教会はこれからしていくかというと、緊急ではなく重要なことです。この方に目を向けたいなと思うのです。この教会にとって緊急なことではなくして重要なことは一体何かということです。そこに私たちは神様から与えられている使命というのをですね、見なければならないのです。この使命ということに立って、じゃあ私たちの教会は何を重要としていくかということだろうなという思います。実は3年ぐらい前からこの教会は方向を転換したと思っています。内向きの礼拝、また内向きの宣教から外へ向かっていくということです。ですからこれまでカフェの改装であるとか、礼拝堂を整えるとかですね、パイプオルガンを設置するとか、これは内なるものではなくして外に向かっての宣教のために行ってきた、これが実は重要なことだったのでしょう。こういう重要なことを一つ一つ私たちが覚えて、そしてそれをやっていくならば、またそれはミッションに従ってやっていくならば、この教会は神様のですね、祝福の大きな教会になる、そう信じて歩んでいっているというふうに思うのです。今年は車椅子でですね、自由に来れる教会にしようというのが一つのテーマでもあります。この玄関を入るときに、車椅子が通るときに、玄関の扉がどうしても支障になるなら、それを変えていくというのが一つの目標です。もしも納骨堂に車椅子では行けないとするならば、そこを変えていく。何のためにそれをするかというと、そのことを覚える、またそこに自由に人々が出る、何もこう障害がない、そのことを目指していくというのが開かれた教会の意味だろうなというふうにも思うのです。今日イエス・キリストに全ての目が集中した、何に集中したんだろう、この男は大工の子ではないかということに集中するのか、この人は神の子だということに集中するのか、そのことによって私たちの教会が歩むべき道もやっぱり変わってくるだろうなと思います。2月の7日には私たちは総会を迎えようとしております。どうかその時にこの教会にとって緊急なことではなくして重要なこと、何がこの教会で今重要なことかということを考える時にしていただきたいなというふうに思います。今日の聖書で言うならば、重要なことは何だったか、それは神の子イエス・キリストが私たちの間に現れてくださった、その一言になるというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちに与えている使命、そのことを覚えて、 イエス様が一つ一つの与えられる出来事の一つ一つの中に本質を見出していくことができるように導いてください。どうか大江教会の総会へ向けてのそのひとときをどうかあなたが祝福してくださいますように、この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。